TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて今週のゲートセブン、テーマは連覇なるか2022のヤクルトということで、今週は92-93年以来の連覇を狙うヤクルトを深掘りするということで、そしてだから野村さんの時代ですよね、2年連続西武と日本シリーズ戦ったということで、一緒に深掘りしてくれる方はこの方、3度目の登場、山本修子ちゃんです。
はい、皆様球春明けましておめでとうございます。山本修子です、よろしくお願いします。明けましておめでとう。
643でもないし、はい、今日は
ここで、はい、今日はですね、山田哲人選手、キャプテンのユニフォームを着てまいりました。はい、一体あなたは何着持ってるんだという話なんですけれども。
ちなみに何着持ってる？
いや、ちょっともう数えきれないですね。球場行ってこう、はい、配られたりする日があったりするじゃないですか、はいはいはい、そういうのとかもう果てしなくあるので、
あ、そういう時にまた見に行ったりするの？
そうですね、
もう大変ですよ。
2つ分ぐらいは今ヤクルトグッズ、
去年日本シリーズチケット俺取っ て,
ってありがとうございました。その説は
もうママと行くから
って
俺本当にね、俺のチケットとしゅうこちゃんのチケット離れてると思ってたの。ほいで待ってて、俺らのこれの席どこなんだろうなって、俺がテレ朝の人間と言ってて、でパーって言ったら、あら、しゅうこちゃん
本当にもう
隣同士で見ちゃって、
もうってなりましたね。
お母さん紹介されちゃって、まあ、どうも初めましてって。第4戦ですよね。
はい、あの石川投手が、ね、投げて素晴らしいピッチングをした日だったんですよ。
芸術的な。
いや、だからどういう空間なんだろうって、私も複雑、もう母親とタカさんの間で野球を見るっていう、なんだこれはっていう。
いろいろこう、やっぱ天才だよなとか言いながらね。
すごかったですね、あの時の石川投手ね。
ザ・ピッチャーっていう。
そう。で、しかもあの、左ピッチャーがよく見える一塁側のあのね、うん、席だったので、うん、非常にあの、充実した時間を過ごしました。
だけど、このね、何を投げてんのか分かんないですよ、うん、球速はほとんど130ぐらいで、だけど、この間も言ってましたけど、左バッターが詰まったりだとか、全然右バッターももうチャンスだったり、いや、あれ何投げてんだろうって。
いや、本当に多分あの、普通にこう球種あるもの以上に、うん、本当はもっともっと細かく、うん、いろんなこう打ち取り方をして、もうまさに投球術の全てみたいな投球でしたよね、うんうん、
だから、あの高津監督が、あの正月来てくれて、やっぱいろんな間合いだとか、はい、まあ多分プレートもいろんなとこ踏んでたりとか、はい、だから左バッター嫌だって言ってたよね、由伸君も嫌だって言ってたもんね。
いや、すごいです ね。だってあの小柄なね、体型でプロで長くやってきて、ずっと第一線で投げてきて、
だってあと200勝まで
23勝ですね。
いけるかいけない、今年なんで、だから、
いや、もういってほしいですよ、もちろんいけると思いますし。
え、ヤクルトで200勝って誰、
え、
誰だ、
いました、
いたか、意外とね、松岡さんですら行ってないんですよ。
金田さんとかのもう歴史に なってしまう。
そうそう、国鉄スワローズだもんね。いや、だからそのヤクルトで200って多分初めてになるんじゃないかな。
いや、小さな大投手ですね。
はい、そんな昨シーズンを振り返って、もう最高だったわけでしょ、しゅうこちゃんは。
もう本当に素晴らしい1年、この上ないという、本当にその、もう気持ちだけですね。ありがたき幸せ。だからあの、毎年この時期早く野球始まってほしいって、いつももう冬を乗り越えるためにも、早く野球のエッセンスをどうにかって思ってるんですけど、今年はちょっとだけ複雑で、王者が終わってしまうというか、その、開けたら新しいシーズンになってしまうっていう、なんか不思議な感覚でした。日本一っていう称号が。
でも要するに、神宮球場にチャンピオンフラッグが。
そうなんですよ。
来るわけですよ。
で、あの、ワッペンがね、ユニフォームにつくんですよ。
え、なんだっけ、え、あれ、ヤクルトじゃないか、オリックスか。
はいはいはい。
なんか、王者の証の絵、金色の背番号で。 やるっていう、サッカーなんかチャンピオンズリーグ勝つとさ、金の背番号にするじゃん。ああいうの、ヤクルトやんないのかな、
やってほしいですね。
ねえ。
もう発注しちゃったかな、どうかな。
日本チャンピオンなんだもんね。
いや、そうですよ。いや、大々的に歌っていけるわけですから、今年は。ねえ。いや、楽しみでもありますよ、本当に。
現チャンピオンなのですから。
現チャンピオン。いや、本当にでもいい一年でした、去年は。ね、お酒が美味しかったですね。
ちょっとね、ちょっと親父入るんですよ。試合見ながら、ちょっとお酒も飲んじゃうっていう、深酒しちゃったんです
よ。そうなんですよね。オフは本当に。
え、今年、どうですか、連覇の鍵を握るのは一体、しゅうこちゃんは。
いや、これはもういろんな要素があると思いますけど、ええ、正直、現段階、ええ、その、連覇っていうよりは、なんかその、うん、横綱相撲はもちろんできないなっていう気持ちの方がすごくあって、っていうのはやっぱり今年っていろいろまた状況も変わるじゃないですか、うん。外国人選手が最初からいる球団があったりとか、うん、あと延長もあったり、12回までってこれでかいんですよね。
これちょっとね。
そう。
ピッチャー手薄のところはきつくなりますよね。
そうなんです。で、まあ、去年、昨シーズンは、うん、まあ、9回っていうのをうまく、まあ、うん、生かせた部分ももちろんあったと思いますし、はいはい、それを考えると、まあ、12回もちろんいいピッチャーたくさんいますけど、はい、またそのやりくりみたいなの部分難しいけど、でも高津さんのあのマネジメント力だったらやってくれるんじゃないかなっていう気もありますしね、うん。
まあ、ずっと去年も話しましたけど、受賞したピッチャーいなかったわけですからね。
いなかったんですよね。
それで優勝したのかってでも今年は楽しみですよね。
楽しみですよ、本当に。
まあ、奥川くん、高橋くん、はい、やっぱこのあたりがどれだけ今年上積みするかっていう、う
ん。いや、本当に楽しみで、奥川投手なんかはどう起用するのかもまたね、うん、これ今年でちょっとこう見えてくる部分もあるじゃないですか。昨シーズンはあの中こう10日で開けながらうまく回していって、うん、最後の最後にこう力を蓄えた、力を最大限爆発させたっていう、うん、そういうシーズンでしたけど、今年はじゃあどうするのか、ローテ守らせるのか回すのかとか、
まあ、当然のようにそういうピッチング をするでしょうね、うんうんうん。あれだけ終盤、はい、初完封だとか、高橋君も完封したりとかあって、
そうですよね、
まあ、去年奥川君で18試合、はい、高橋君で14試合ですから、これは少なくとも25から30近くは投げてもらわないとっていう計算ですよね。
もちろん2桁はもちろんですし、ね、目標としてあるでしょうし、
15は最低
ちょっとでも期待しちゃいますよね、あのピッチング見たら、ちょっとでももしその2人が今シーズンもこう、うん、両エース、左右のエースとして台頭しているなら、うんうん、まあ、黄金期もちょっとあるんじゃないかっていう、
ありますね、
ね、ことですよね、
ありますね。
いや、未来が明るくて、本当にニヤニヤしちゃう。
リリーフ陣も
またリリーフいいんですよね。
日本シリーズの時もあの石山投手、
石山投手、ね、
よかったですもんね。
ちょっと痺れましたよね、
ビシビシ来てましたよね。
そう、でもやっぱ石山投手も昨シーズン、うん、まあ、シーズン中は特になかなかこう納得のいく内容ではなかったと思うんですよ、うん、そんなね、あのピッチャー、もともとすごいまっすぐと、ね、うん、落ちる球と持ってるあのピッチングですから、やっぱりあ、これ石山投手のピッチングだなって、なんかちょっともう興奮してしまいましたよね、あの、ビシバシいってる感じが、うん。
いや、また清水も、
清水投手ね、
2年連続、今年やった3年連続は記録なんでしょ、
最優秀中継ぎ投手。
俺去年飯食いましたよ。
あ、そうですか、
提供会でついに呼んで清水を。おー、でかい。
あ、そうなんですね。
でかい、
なんかあんまりそのイメージが湧かないですね。
でかいです、その飯食う、
あ
ーすげえ食うすげえ食う。であの横浜の DeNA の安明と、もともと近所というか地元が同じで、安明が結構あの教えてあげたっていう。
そうなんですか、ね、
楽しみなんです、清水さん。
そう、さすが提供の、そのまた、いや、素晴らしい。
マクガフと。
そう、マクガフ投手ね。
ね。 いやーちょっとピッチャー、そして新人ってこれ全然僕わからないんですけど、はい、どんなピッチャーが
今年の新人ですね。ドラフト1位の山下投手、はい、ちょっと今怪我していまして、でこの新人の中で言うと、はい、あの一軍キャンプに呼ばれてるのはピッチャーではなくバッターなんですけど、はい、唯一呼ばれてるのがドラフト2位の丸山選手、
はい、
丸山和也選手、これ外野手なんですけど、はい、彼はすごく期待されてますね。すごくすごくなんかもうバッティング、まあ走攻守すべて揃った、まあ、バランスももちろんそうなんですけど、バッティングすごく期待されてます。ちょっと先日ね、練習試合の中で交錯して、はい、脳震盪のシーンがあって、まあ、一応別状はないということで、
はい、
はい、一応まだ復帰待ちというところはあるんですけど。
明治だよ。
明治です。
前橋育英から明治。
はい。
ポスト青木と言われてると。
もうめちゃくちゃ期待されてますね。
夏の甲子園で、一大会8盗塁
すごいですね。
すごい。そして明治でキャプテン、はい、広沢さん教えたのかな。
おあ確かに、ね、キャプテンシーみたいなところも確かにこう、うん、期待されてるっていうのを聞きました。
いやだってでも外野熱いからね。
いやそうなんですよ、外野がね本当に今もう激しくて、
うん、塩見はもうきっちりセンター
リギュラーですから、
青木いて
両翼いますからね、でサンタナ選手いますし、うん、
どこを割って入るかだよね。
はい、ちょっとまあね、左打ちなんで、うん、ちょっとまあそう山崎選手とかもいますけど、うん、そういうこうバックアップ的なところから、うん、まあ、徐々にこうバッティングでもっていうのは期待されてると思いますし、いやすごく楽しみなんです。あとまあルーキーではないんですけど、
はい、
最近で言うとキャンプ非常に期待されているあのキャッチャーがいまして、
は
い、非常に話題になってたんですけども、あの古田さんが、まあ、まだまだ伸びしろがたくさんあるっていうことで、はい、ここから先ちょっと見ていきたいっていうところだったんですけど、内山選手です。
内山選手だってもう、はい、今年はあれじゃないの、中村がだって27番つけて、
そう、もう、もう本当にね選手熱くなってきてるんですよ、選手の層もっていうのをすごく感じるぐらい、ね、こう若い選手もこうどんどんどんどん名前出てきてるんで、うん、いや、いいなっていうのはありますね。
そして村上、
村上選手も
決めますし、テッドがいて、村上あたりは今年、
うん、どうですか、
ね、3つ取っちゃうんじゃねえの、三冠王とか。
いやありますよね、多分近いですよね、うん、一番もちろん
近いですよ、
ね、
ホームラン打点いつも残るし、これはやっぱでもあれだろうね、それはテッドとか、うん、その後を打つ5番バッターとかが鍵になると思うけど、
はい、まさにでもその2020年のシーズンは、うん、その5番バッターで苦しんで、うん、なかなかこう村上選手自身もこうもどかしい思いをたくさんしてたと思うんですけど、うん、去年やっぱ優勝しただけあって、うん、その辺のところも熱くなっていたっていうので、うん、最大限力も発揮できてきているっていうのはあると思うので、やっぱ5番バッター、うん、今のスワローズの打線でいうと、うん、まあ、その辺の不安はちょっとないくなってきてるかなっていう気はしますよね。
まあでもね、うん、去年は金メダル取って、
はい、
そして日本一にもなって、もう大きく何1枚も2枚も3枚4枚ぐらいでかくなってくるんじゃない。
あの体も大きいというか存在も、
そうですよ、
いや、やってくる。で山田選手もねトリプルスリー狙いたいって言ってますし、
うん、そうなんかね聞いたらね足首やってたんだってね。
あ、そうなんですね、うん、足首だったんですね、
うん、でそれでだから日本シリーズ結構きつい状態だったらしい。
そうか、
はあ、いやだから野球盤来れなかった。
あ、なるほど、
は
あ、お正月の、
はい、
あ、そうだ
った。でも村上は来て、って連絡先交換したんで、そしたら、お正月村上くんと千賀くんは面白いっすねって放送中に来てました。野球盤面白いっすねってでもすごいよな、今年あるんじゃねえの。
でもその山田選手でいうと、うん、そのキャプテンシーみたいなところも本当に本当に、うん、いやちょっと感動をすら覚えてしまうことがこのキャンプ中にありまして、うん、並木選手、背番号0をつけている並木選手はですね、うん、足のとにかく速い選手なんですが、外野手なんですけど、うん、が、まあ、 とにかくポテンシャルは高いんですけど、うん、まだまだなかなかこう盗塁の技術面というところがないというところで、うん、山田選手に直接、うん、盗塁教えてください、走塁技術を教えてくださいって言いに行ったんですって、うん、そしたらそれに対して山田選手が来るのが遅いって言ったんですって。タカさん
大人になったね。あの甘えん坊テッドがこの間高津監督も言ってましたけど、テッドが大人になったんですよタカさんつって、あのテッドがね、
いやちょっと、いいですよね。
もうだってテッドも今年30ぐらいじゃないの。
30ですね、ちょうど30になるこのシーズンだと思います。
もう油乗り切る頃ですよ ね
本当に、楽しいですよ、うん、
いやでもそんなにいいバッターがたくさんって、もう本当レイラー
唯一ちゃんと固定できてなかったのがショートなので、うん、まあ、西浦選手もちろんいますし、うん、本山選手なんかも台頭してきたりっていうのはありましたけど、うん、こうバッチリレギュラーっていうのがまだ正直固まってないんじゃないかなっていうのがショートで、うん、そんな中でちょっと私が今回ちょっと推したいなっていう選手がいまして、うん、2人、もう3人ちょっと決められないんですけど、はい、いい選手やっぱいるんです。宮本選手も代打として昨シーズン結構存在感発揮しましたし、試合終盤 の守備固めなんかでも存在感発揮してる選手なんですけど、レギュラー奪っちゃってもいいんじゃないっていう、それぐらいポテンシャルの高い選手なんで、もういいなって思うのと、あと若い選手で長岡選手っていう、
八千代松陰、
あ、そうです、そうです。で、高校から直接ヤクルトで、うん、今だから3年目になるシーズンですね。
はい。
なんですけど、ショートを守っていた高校時代も選手で、はい、もっと足も速くて、走攻守評価、バランスいい、バランスっていう評価もあるんですけど、うん、このキャンプで見てて思ったのが、そのバッティングが、とにかく、すごい懐が深いというか、うん、呼び込んで打てるバッターなんですよ。で、確かに、2月17日ですかね、楽天との練習試合があって、それがヤクルトの初の対外試合だったんですけど、その時も8番のセカンドで先発出場してまして、うん、インコースの難しい球を結構なんかパチンって引っ張って、こうライト前に持ってったりとか、うん、変化球にも結構こう、うん、呼び込んで対応できるんで、うん、結構バットコントロールとか、その辺もいいんじゃないかなっていう、非常に期待の選手。
右投げ左打ち、174センチ。
小柄なんです。
そんな大きくはないですよね。
小柄なんですけど、でも結構がっしりしてて、うん、なんかパンチある感じの見た目してます。
ほら。
で、守備もこの前、いい守備してまして、先端は抜けそうな打球を飛びついて、すぐ立ち上がって、セカンド守ってたんですけど、こうファーストに投げるその仕草が、ちょっとなんかこの動きいいなって、久しぶりに、いい動きしてたって思っちゃいました。
643を見たいわけです
ね。ちょっと見たいんです、そうなんです。その翻しっぷりが良くて。ワクワクする選手なんですよ。
長岡選手ね。
長岡選手、ちょっと注目していただきたいなと思います。
注目してみましょう。
まだまだ若くて、あるんで、まあその辺のこう、高いレベルでのショート争い。みたいなのが繰り広げられると、うん、またさらに一皮二皮向けて強いチームになるんだろうなっていう、
そうが熱くなってくると
なるんじゃないかなっていう、
ね、
楽しみだな
ですね、
はい、
もう聞いてるともうなんかいいことしかないですよねヤクルト
言えないんですよ、いいことしか始まってない。
でも開幕はいきなり、
はい、
阪神、
そうなんです、
去年
やられて
ますから、いきなり三立て食らった。
三立て食らってますから。ただ場所が京セラドームなんですよ。なので、いい思い出もありますよ。日本一になってますから。日本一になってるとか、まあ、日本シリーズやってますから。はい。なんていうのもありますけど。
まあ、とは、当然、この3月25日、
はい、
オープニングゲームは、誰が投げるんだって話ですよね。まだ、ヤクルト発表してないですよね。まあ、奥川君投げるのか、いやいや、やっぱりライアン小川が投げるのか、
これまたね、高津監督がどうこう考えてるのか、どう育てたいのかみたいなところもちょっと楽しみですよね、見えますよ ね。
ああ、そんなことをしていたらなんと、
はい、
しゅうこちゃん、
はい、
これ本当に動くの
合成じゃないですか。
あ、本物ですよ。清水投手と奥川投手です。
よろしく
すごい。
なんか清水が少し体が絞れてるっていうなんか新聞に出てましたけど、体重落としたの少し。
はい、5、6ぐらい落としましたね。
それは なぜ。
やっぱりその投げる負担はあるので、うん、それ以外のところで、負担をかけないようにっていうふうに思って、うん、一応体重を減らして、はい、挑んでみました。
食事をもう誰かこう頼んで
栄養士さんに、はい、お願いして、
はい、去年の暮れは食ってましたもんね、まだ。すげえパスタ食ってましたよね。
しかもパスタだったんですね。
はい、次はもう、ごちそうになりました。
パスタ食った後、こんなパスタ食った後、こんなでっけえ肉食うんだっていう。300g 食ってました
よ。すごいですね。
ええ、もう、ほんと。でも、体重落として、やっぱ、球のキレとか、やっぱ変わるんですか？
そうですね、体のキレが出た分やっぱりなんていうんですかね、体のすごい動きが、うん、コンパクトになったかなと思います。
なんかこの間大魔神佐々木投手にちょっと話を聞いたら、でも体重 が増えることによって球が速くなるピッチャーもいるって。だから落とすとどうなのかなっていう。だから山崎も DeNA の山崎も落としたんでしょ、体重。
そうですね、はい。
それでスピードとかそういうのはあんまり変わらないですか？
スピード自体は変わらずです。はい。
なんかスタミナ面でこう心配が出てくる、不安が出てくるみたいなところもあったりするんですか？
そうですね。シーズン始まってみて、もし動きの部分以外に、うん、まあ、スタミナ面であって、うん、まあ、疲れが悪量であれば、またちょっと、うん、トレーニングをしてやっていこうと思ってます。う
ん、なんか新しい球とかに挑戦してたりはするんですか？
球種は松坂大輔さんに一応スライダーを聞いて、はい、
そうなんです。
やっぱ大輔に聞いたらなんかやっぱちょっと違う感じっていうかヒントになったんですか？
そうですね、大きいスライダー小さいスライダーどっちも教えてもらって、はい、それで合うのを選択した方がいいよっていうふうに言われて、はい、やっぱり引き出しがすごい多かったので自分はすごい試してみました。
はい、はあ、やっぱ違うんで、大きいスライダーと小さいスライダー。
どうですか、そのバッターとの勝負の中でカウント球なのか決め球なのか、どういうこうイメージなんですか今のところ、そのスライダーっていうのは。
実戦投げてみてどういう反応をするかをちょっと試したいなっていうふうに思ってます。
ちょっと楽しみです。そしてお隣は奥川投手。
お願いします。
どうですか、なんか僕らの周りでは今年のヤクルトの開幕は奥川投手じゃないかっていう説が非常に強いんですが、もう言われてるんですか、高津監督から。
まだ何も聞いてないですね。
まだ。
でもやはりご本人としたら今年の開幕は俺だって気持ちで当然調整してるわけで。
いや、まあもちろんこう目指してはいますけど、ね、まあ何番目でも頑張りたいなと思ってます。
なんかもう今シーズンは奥川投手が何勝するんだろうって今しゅうこちゃんなんかと盛り上がってたんですけど、今シーズンこのぐらいは絶対勝つぜっていう、はい、なんか目標の数字ってあるんですか？
はい、今シーズンは、2桁っていうところをちょっと目標
に。2桁、
はい、
2桁じゃダメでしょ。やっぱりね、15から18ぐらい、最低15はね勝ってもらわないとね、しゅうこちゃんね。
いや、そうですよ、できると思いますし、奥川投手だな、
負けたんじゃねえ。そりゃもう松井くんが怒りますよ。
怒りますか。
もっと勝ってもらわないとね。今清水投手もにも聞きましたけど、なんか違う球習得してるとかそういうのあるんですか？
球種自体は、うん、あんまり増やすことは考えてないですけど、うん、まあ、スライダーにしろフォークにしろ、うん、去年投げたんですけど、まあ、ちょっとこう、まあ、今こういろんなボールを試しながらっていう、感じでやってますね。
今年の、お正月に高津監督に来ていただいたんですけども、とにかく奥川くんはすごいセンスだって。これ投げてごらんって言って、普通野球、プロ野球の選手でも、やっぱ1年かかっちゃうとか、でやっぱ投げられないとか、っていうような子がたくさんいる中、奥川くんはすぐ投げれるって、こっからこういう風に曲げて投げれるとか言うと、ヒュッて投げれるって、 それ自分でそういう器用だなってご自身で思うときあります？自分自身が、あ、やっぱ俺器用なんだなって。
あ、はい、でも、そうですね、まあ、少しありますけど、はい、
誰だと思ってんだよって感じですか。俺は星稜の2年の時からエースだぜって感じですか。まあ、あといよいよこの3年目、佐々木朗希君とか宮城投手とかいわゆるオールジャパンで共に戦った同い年のピッチャーがまた、去年も素晴らしいピッチングしてましたけど、やっぱそういうところで同級生の活躍っていうのは気になったりするんですか？
はい、すごく、まあ、昨年もそうでしたし、はい、今もそうなんですけど、やっぱりこうニュースとかで見る機会がすごく多いので、まあ、同世代の役っていうのはすごく気になりますね。
なんか佐々木くんがだって163出したってこの間この時期にってシーズン入ったら170になっちゃうんじゃないかっていう。
そうですね、単純計算でも。
やっぱり球とかそういう意味ではここはあの二人に負けないぞっていうのは何ですか？ご自身で一番ここが僕のストロングポイントだっていう、
まあ、二人のちょうど中間というか球速も二人の間ですし、うん、コントロールっていう面ではもう、まあ、二人より抜けてるとあんまり考えられないので、うん、まあ、その中間のそのいいところを取って、うん、頑張りたいなというか、うん、球速では勝てないですし、うん、変化球とかコントロールっていう部分でも、うん、まあ、ちょっと、難しいかなと思うので、うん、まあ、その間を取って、うん、はい、やっていきたいなと。
緊張すぎませんか？
次の WBC とかでは、あの3人が全部オールジャパンで先発するんじゃないかって言われてますからね。
この世代は注目するでしょう ね、 きっとね。
ちょっとしゅうこちゃんなんか聞きたいことあったら。
あります、あります、はい、先ほど清水投手6キロぐらい落としたっておっしゃってたじゃないですか、ね、で奥川投手は昨シーズン中に6キロぐらい逆に増量したんですよね。今年はどうですか、そのフィジカル面というか、はい、体重をもうちょっと増やそうかなとか、はい、今のままいこうかなとか逆にもうちょっと落とそうかなとかその辺もあります？
はい、増やそうと思ってます。
さらに、どれくらいのイメージですか？
はい、今が87、8ぐらいなんですけど、今シーズン中に、90キロぐらい、いけたらいいな。
プロ入ってもう何キロぐらい体大きくなってんですか？
入ってからは、そうですね、6、7、8キロぐらいですかね。
あ、やっぱすっごい大きくなってんですよ。それがあれですからね、清水みたいに贅肉じゃないですからね。
贅肉じゃないですよ、清水投手も。
筋肉ですからね。
贅肉じゃない、贅肉じゃない。
清水は食いますからね。でも清水はあれなんでしょ、安明に昔教えてもらってたんでしょ。
ツーシームを教わりましたね。
アジアボールでしょ。
そうです、そうです、そうです。
で今安明は僕より全然いいですって、清水の方が全然いい、ツーシームになっちゃいましたって。じゃあぜひ今シーズンもね、やっぱりチャンピオンですからね、今ボクサーで言えばベルト巻いてるわけですからね。
そうですよ、
今シーズンなんかここを見てくれっていうなんか意気込みみたいな抱負を一つずつちょっとねお願いできますか、清水投手から。
僕は、最優秀中継ぎ投手を、まあ、3年連続取った選手っていうのは今までいないので、はい、それを目指したいのと、うん、連覇したいっていう気持ちはすごいあります。
やっぱあんまり休めなかったじゃないですか、
はい、
去年は11月ギリギリ末ぐらいまで日本シリーズだったから、オフはかなりケアしたんですか？
そうですね、ケアもしましたし、しっかり休みましたし、うん、でその分トレーニングっていうのはしっかりして臨んでます、
うんうん、やっぱなんかね去年の12月と、ね、顔が違います。すっきりしてます。
あ、そうですか、はい、だってあの清水投手こう自ら志願してこう古田さんとバッテリーを組んだりとか、はい、松坂さんにねそれこそこうスライダーを教わりに行ったりとか、はい、なんかそういうこう中継ぎエースとしての存在感、はい、自覚みたいなものをすごい感じますよね。
いや帝京の先輩から言わせてもらったんですよ、はい、やっぱり 抑えを奪ってほしいですよね。8回じゃなくて9回を清水がっていう。
どうですか清水投手。
9回投げたいっていう気持ちはあるので、すぐ倍に行けるタイミングがあるのであれば、奪いに行きたいと思います。
そしたらもう魂ですよ。
魂ですね。
また今年の12月飯食わせますよ、ね。奥川投手は今年、抱負というか、ここを見てくれっていうのは。
はい、そうですね。昨年中10日でこう、1年間やらせてもらったんですけど、はい、今年は、はい、その感覚も少し、詰まると思うので、まあ、その中でこう昨年よりもいい成績を上げて、もう一回こうチームの優勝っていうところに、貢献できればいいなと思います。
立派。
強いな。
あっという間に青年は大人になっていくんですね。
本当ですね。
やっぱり優勝というものは大きいんですね。
いや。
もう成長速度がすごいです。本当だ。やっぱこの間甲子園で松井が開幕で投げたところでニコニコして横にいた男の子がもう大エース。
涙出てきちゃいますね。
いやいやいや、テッドとか村上くんとかはどうですか、調子はいいですか。かなり。
そうですね、2人とも、はい、順調にやってると思います。
なるほど、その辺に隠れてんじゃねえか。村上あたりは出たがりだから。じゃあぜひ今シーズンも素晴らしいパフォーマンスを期待しております。そしてまたチャンピオンフラッグを取りにすごい日本シリーズを期待してます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。怪我しないようにいいキャンプを。
なんとかシーズン完走できました、
はい、
ね、ありがとうございました。
いやいやいや、そうです
かね。なんかもう
青年がという
前
にね、この間まで星稜高校のエースだったあの奥川くんがもう今や大エースと。
いや、そうですよ。
階段の上り方がもうなんか3段4段こう、
ね、
駆け上がっていっちゃうんだね。
やっぱその優勝の経験ってすごいんですね、
それはやっぱり掛布さんが言ってました。プロ野球選手として優勝を味わうとその選手の成長具合がものすごいものがあると。タイトルと、やっぱ優勝っていうのは選手をぐんと伸ばすと。
そうですよね。
だって泣いたんですよ、あの日本シリーズで。あんなことなかなかないですよね。あの高津監督が言ってましたよね、プロで、ね、あんなに泣いちゃう優勝なんてないですよって。なんか村上君曰く、
はい、
ブワって出てきたって言ってました。涙が。泣いたことないんですって、野球で。それが、ブワって出てきた。
すごいな、それ。その感覚。
なんだっけ、青木くんが、はい、いきなり泣いて、
そうです、そうです。石川投手も泣いて。から
泣いてたら、もう、それを見て、テッドだとかみんながバーって。
思い出しただけでもちょっとうるうるしてきちゃいますね。
僕はもうその時寒くて神戸の山から降りてました。あれ見てたんですけど、寒くて死にそうでもうダメだっつって9回表で降りちゃったんで。いやいやいや、そうですよ。だからね、まあ、あのこの間も高津監督に聞いたんですけど、なんであそこで川端が残ってたんですかって、
うんうんうんうん、
だってあれ塩見がアウトになってたら川端くん使わずに終わってたわけですよ。
そうです、そうです。なんかこうあるんでしょうね、そういうこう巡り合わせといい、そういう勝負感といい、
で詰まってレフト前に持ってったんじゃねえかって話で、
すごい天才ですから。
はい、加えてレフト吉田君多分右手がまだ治ってないんで、はいはいはい、あの試合レフト前は全部あのシリーズは全部ゴーなんですよ、はいはい、ヤクルト。
いや、すごい。だとしたらもう本当に
すっごいです。またそういうシーズンがね始まりますよ。
本当ですよね。そう思ったらやっぱ楽しみによりこうなってきましたよ。
あの表情、奥川くんの表情、僕見た感じでは
本当に
開幕戦言われてんで、ね、多分言われてるね。
これ蓋開けてみたらっていうことありますかね。
どう考えても高津監督は成功法でいくっていうタイプだもんね。
そうですよね。それ日本シリーズの時まさにそうだったんですもん ね。
また絶対大丈夫と石橋貴明ゲート7、石橋貴明のゲート7、
石橋貴明のゲート7、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲート7@tbs.co.jp、 ゲート7@tbs.co.jp、 ゲートは小文字で GATE、 7は数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ石橋貴明のゲート7まで。メッセージお待ちしています。
まあ、ヤクルトのですね、素晴らしいところはもうかなり分かったんですけど、今年シュウコちゃんが気になるライバル球団っていうのは、
ライバル、セリーグ、やっぱり、DeNA は、怖いくないですか、
うん、怖いなって思いませんか、ね、我が番組はもう、
そうです。
やったんですよ。
やばいね。はい。
あのバッティングをもってしたら、ピッチャー陣揃ったら、
そうなんです
。あんじゃねえのっていう。
今永投手は、残念ながらちょっとまだ、開幕は難しい怪我でっていうことなんですけど、東投手が怪我から復帰して、で、しかもその間にリハビリ中に下半身のトレーニングして、粘りが出て、すごいなんか、スピードガン以上に速く見える。すごい仕上がりがいいらしいんですよ。で、東投手いるでしょ、で、先発はまあ結構揃ってるじゃないですか、言うて。で、外国人選手は頭からいて、で、内野も牧選手がこう出てきたことによって、結構もう硬いんです。で、ショート森選手が台頭してきて。
森くんはね、この間も言ったんですけど、顔がいい。
顔がいい。
かっこいいんだよ、彼。
なんかいい顔してますね。
本当にね、桐蔭学園って感じで。高橋由伸くんもそうだけど、
あ、なるほど、
いい感じなんだよね、都会的に。あ、もう都会的な顔してんだよ。
顔にも出てるぐらい。
はい。
で、いて、そうなるとまた外選手がファーストでいよいよもう良くなってくるじゃないですか。サード宮崎選手も契約したし。ってなると、ちょっと、一番レギュラーのその硬さ、戦闘力みたいなものは、ちょっと高いなっていうのは思いますよね、DeNA。
3割バッターだって4、5人いましたからね。
でも、ヤクルトはそういう意味では、昨シーズン3割バッター1人もいなかったんですもんね。
はい、誰もいないです。
1人もいないで、10勝もいない、はい、3割いない。それでも優勝した。
はい、
それがすごいっていうのがあります
。またヤクルトの話じゃん。ヤクルトの話じゃん、それ。
着地がヤクルトになっちゃう。
そうですよね。横浜あるんじゃねえかな。このね、去年のオリックスヤクルトがそうだったように、野球、プロ野球のチーム、ちょっと一つのきっかけでガラッと変わるっていうパターンが去年、あれだけあったわけですからね。
だってヤクルトが前優勝、2015年優勝した時も、交流戦前までは確かベイスターズが独走だったんですよね、で交流戦終わってみたら、もう反転してるみたいなこともあったりするから、その辺でもまた勝負どうなるか分かんないですしね。
そしてね、中日は立浪新監督が
ピリッとしてますよね。
厳しいですよね。
そう、
ヘラヘラしてたら二軍に落とすからなって左
はっきり言ってましたよね。
怖っ！BL だって
。BL を感じます
。怖っ！って。
で、常にノックバットみたいなの持って、キャンプ中。
それで、清宮君とかに教えてたりするんだよね。
あ、そうでしたね。
タイミングの取り方かなと思って。
はい。はい、
そうなんですよ。でね、意外とね、コーチ陣も打撃に、中村のりちゃん
さんがいますから、
なんでのりちゃんと立浪くんって何なんだろうと思ったら、
はい、
この間、聞いたんですよ。そしたらゴルフ仲間らしいです。二人ともゴルフ大好きで、
そんなもんなんですか。コーチと
それで、ピッチングかな、ヘッ と書くに、落合っていう昔中日で投げてて、
はい、
日本大学から行った、はい、これはまたこの男がいい男なんですよ。僕大学生の時から知ってるんですけど、落合はすごくあの台湾かな韓国かな まで行っていろいろ修行してきて、だから投手陣立て直して、うん、バッティングの方はね立浪くんいるしのりちゃんいるし、いいバッターいますかね、石川くんとか。
石川高矢選手いいです
よね。根尾くんとかもいるわけだし、この辺がガーって打ってったら、また中日も。
ピッチャーいいですから、もちろん。うん、そこにこう、投打噛み合った、
ね。あのサイズに合う攻撃したら、やっぱり上がってきますよね。
確かに。
なかなかホームラン出ないですからね、でっかいから。
いやだから結構その青のチームが今年は来るんじゃないかなっていう、青チーム、中日、ね、DeNA、ヤクルトもそうですよ、
なるほどね。
青チームちょっと、だから A クラス、B クラス、まあ去年とはまたガラッと変わるかもしれないですし、それね、ちょっと阪神だって状況全然変わりますから、きっと、スアレス投手いなくなったりとかして。
オレンジのチームはどうなるんだろうね。
ちょっとね。
もう1枚2枚出てこないと。
そうですね。だからちょっと全然わかんないんですよね。毎年言ってますけど、わからないんですよね。本当に。ただちょっと。
まあ、スタート30試合ぐらい、
うん、
やったぐらいでどんな感じに今年動きになるのかなっていうのが出てくるかな。30試合。
30試合。
うん、1ヶ月ちょい。
ちょいぐらい。
うん、
まあ開幕ダッシュにね成功した昨シーズン阪神も、うん、なかなかこうシーズン終盤まで持たなかったりとか、
うんうん、巨人も終盤連敗しましたしね、
とか、いや分からないですけど、でも確かに間違いなくスタートダッシュが大事なことはもちろん変わらないと思いますからね、
うんうん、30試合でいいスタート切ったチームがかなりだと、そこをまたねヤクルトが叩いて首位に行ったら連覇っていう、
それこそ黄金時代の序章
何試合ぐらい見に行かれるんですか、今年は。
行けるだけ行きたいですよね。なかなかやっぱ平日番組の方がって難しかったりするんですけど、うんうん、土日はちょっと足を運びたいなっていう、だって球場でやっぱ野球日本シリーズ見て、うん、あやっぱいいなってもう身に染みすぎて、あの試合が。
いや、よかったですよね。まあ、本当言えば、神宮で見たかったんでしょ？
そうなんです、そうなんです。東京ドームじゃなくて、本当神宮がよかった。凍えながらね、見たかったんですけど。
日本酒がうまいんですよ。
熱
感ですか？あの熱感がね、体をね、温めるんです。ああ、アルコールって体温まるんだな、っていう。
内側から。
いい匂いがね、こう。下からこう上がってくるんですよ、神宮は。寒いと特に、あ、これだ、なんだこの匂いっていう。いや、行きたいですね、しゅうこちゃん。またね、
本当に行きましょう、
ね、もう始まりますよ、325から。
もういよいよですね、春が来ます、やっと年が明けます、やっと。
すごいですよ。
冬眠だけ。
あとメジャーもまたね、
はい、あ、そうですね、メジャーリーグ、
まあ、NHK でまた、
はい、番組引き続きやりますし、あと、タカさんにもね、またお越しいただけるはずですよね。
行きたいんですよ、本当に。大谷さんもまたね。
なんか開幕してほしいですね、無事にね、メジャーリーグ。
またすっごい打撃を見せてくれるでしょうね、大谷さんが。
いや、もう本当に。
僕、とあるところで会ったんですけど、すっげえでかくなってましたよ。
え、このオフ中ですか？
うわー。一つだけ心配してたのは、杉谷さん野球盤出ないんですか、杉谷のこと心配してくれてるんだって。
心配になっちゃったね。
あとだからね、このいろいろロックアウトしてる状態なんで、これが解除されないと選手が次に移籍だとかなんとかだと全く止まっちゃってるんで、そう、聖夜がだからどこに行くのか。
いや本当に
俺はもうパドレスがいいよ、あったかくてって言って、本当ですか って。そしたらこの間新聞にサンディエゴ有力って書いてあって。
その前だったんですね。じゃあそのタカさんが言った、うん、え、
タカさん、アメリカってどこがいいんですかって。え、え、何って。俺は行ったことないからわかんないですよって。
あ、そうなんですね。はい、
住居の問題がいいところがいいんですっていう話をしてて、でもまあ鈴木誠也君ぐらいのプレイヤーだったらすごいお金もらえるからちゃんといい場所に住めるよって言ったら、そうですかねって、それよりやっぱあったかいところがいいんじゃないの、怪我しないしって、やっぱサンディエゴいいと思うよって言って、ね、ダルビッシュ君いるわけだし、
野
茂も臨時コーチでいるわけだし、
う
ん、
そう
です、でサンディエゴのね、ラホーヤっていう場所があるんですけど、はい、素晴らしい、まあ、お金持ちばっかり住んでる別荘地があるんですけど、
はい、あ、そう
なんですね、素晴らしいです。僕は 2,3 回行ったことあるんですけど、
はい、
くいとこですよ、あったかくて
環境がいい、
環境いいです、すごくいいです。もうスーパーとかもすごい大きいスーパーあって、あのオーガニックのいい野菜とか置いてあったり、
なるほど、
ハムもなんかこれ、じゃあこれを何グラムとか切ってくれた
り、ああ、じゃあもう本当にこう富裕層
の、いい、いい感じ
で、いい環境
で、はいはいはい、
でも確かにあのそういう面といい、あのパドレスのユニフォーム着てる鈴木誠也選手ちょっと見たいですよね。
タティスジュニアと一緒にこれもね、ハイタッチしてたらね、かっこいいですよ。
ちょっとね、タティス選手、マチャード選手、あの辺とのこう、ね、絡みも見たいですから、ね、楽しみになりますよね。
ちょっと早くね、メジャーも開幕してほしいですよ ね。
まずキャンプをね、こう、しないといけませんから。
キャンプに行きたいんですよ。
行きたいです。
NHK の人に言ってるんですけどね。キャンプ目指してくれって。
中継してくださいます。
いや、もうすぐ開幕しますんで、
はい、
楽しみに待ちましょう、
待ちましょう、
ありがとうございます、
ありがとうございます。